はい、今週は、マルコの福音書ではなく、夏休み中ということで、詩編の方に目を向けてまいりたいと思います。詩編も詩編第一編です。皆さんも読んだことのあるとても有名な詩編ですけれども、一節からご一緒に見てまいりましょう。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、罵る者の座につかない者、あざける者の座につかない人。幸いなことよと始まる一節ですが、この幸いな人とは、悪しき者の計りごとに歩まない人、罪人の道に立たない人、あざける者の座につかない人、いわゆる何々しない人ということで、ことに焦点が当てられています。しかし今度2節になると反対になるんです。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。今度は何々しない人ではなくて、反対に何々する人。幸いな人とは、神様の存在を認め、その神の教えを喜びとする人、その教えをいつも口ずさむ人。何々しない人ではなくて、今度は積極的に行動する、そんなことが2節では教えられています。そしてそのようなしない人、何々する人には、それぞれ結果が伴います。それが3節、ご一緒に見ましょう。3、はい。その人のは流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪から離れ神に近づく人は実を結び、枯れず、栄えるという、豊かな祝福が結果としてもたらされるということが3節に書かれています。悪しき者の計りごと、罪人の道、あざける者、そんな言葉を聞きますと、なんかね、本当に悪、戦隊ものやアニメに出てくるような悪者のような極悪非道のイメージを持ったりするかもしれません。でもなぜ最初にこの一節二節を、一緒に見たかと言いますと、この一節二節を対にして考えてみるならば、この悪しき者、罪人、あざける者とは、シンプルに神様の教えを喜ばない人、そしてその教えを口ずさまない人、言うならば神の存在を無視し、神の御心に反する歩みをする人、神の御心に対して消極的な歩みをする人。神とは反対に、自分自身の心の思いに対しては積極的に歩もうとしている人のこと、そのことを悪しき者、罪人、あざける者という表現がされているのかなと、この箇所を読むと受け止めることができると思うんです。この詩編第一編から150編まである詩編ですけれども、皆さん、この詩編って聖書にあるこの箇所は、イスラエルの歴史の中でいつ頃書かれた書であるかご存知でしょうか。この詩編、どのような時に書かれた書であるのか、多くの人がよく分かっているのが、このダビデが書かれた詩というものが多く、この詩編にはダビデの賛歌という形で載っています。そうなりますと、ダビデ王の時代に書かれたのはこの詩編なのかなと思ってしまうかもしれません。 でもこのそもそも詩編という書自体がどのようなものなのか、まあ、簡単に言えば賛美歌集ですよね。まあ、私たちの教会ではリビングプレイスだとか、まあ、聖歌、教会福音賛美歌などいろいろな賛美歌集というものを使いますが、まあこの頃はね、よく あまり聖歌から賛美をするということは少なくなっていたかと思いますが、多分かつての南浦バスティス教会では聖歌というものが皆さん一冊ずつ持ってなかったかな、黒い本をね持って聖歌から賛美をされてたことがあると思います。連合の多くの教会ではまだこの聖歌を用いて賛美する教会が多くあります。でこの聖歌という賛美歌集が、まあ、一つ例に挙げますとありますが、もう答えが出ちゃってますね。この聖歌に載っている一番古い曲というものはいつ頃か知ってますかっていう質問をしようと思ったんですが、一番古いのは調べたところ1529年、誰が作ったか、あの宗教改革で有名なマルチン・ルターの作詞した曲233番御神は白なりという曲が一番古い曲として私が見つけた中ではありました。では一番新しい曲は何かと言いますと、この聖歌がこの日本で発行されたのが1958年、そしてまさにその1958年に作詞された長島幸夫さんという方の書かれた一粒の麦、これが1958年に作詞された、賛美歌でした。もう皆さんご存知のようにこの聖歌という一つの歌集の中でも一番古いものは今から500年前、そして一番新しいものではこの聖歌が作られた67年前、こんな長い年月の中で教会の礼拝の中で捧げられた数々の賛美が一つの賛美歌集となり、聖歌という形で編纂されまとめられているわけなんです。これね、詩編も同じなんです。詩編も実はこのイスラエルの神の礼拝の歴史の中で集められてきた賛美歌集なんです。このダビデ王がイスラエルにおける礼拝を改革したと言われています。このダビデ王が楽器を用いたり、この賛美歌を用いたりして礼拝を捧げるという新しい形を作りました。そして彼の息子ソロモンの時代にはエルサレム幕屋ではなくて神殿という新しい礼拝の形が始まります。そして一番肝心なのがイスラエルの負の歴史とも言われているバビロン捕囚という出来事があります。そのバビロン捕囚からイスラエルの民が帰還し、エズラの手によって再建された新しい神殿、第二神殿と呼ばれている神殿で、またそこでも再開された礼拝の形があるでしょう。まあ、時代にしたら約6世紀に渡ります。まあ、聖歌と似てますね。600年近くの年代の中で、数々の賛美が集められ、このバビロン捕囚後、イスラエルの民がもう一度イスラエルの地に帰還した後にまとめられた、編纂された賛美歌集がこの詩編と言われています。ですから、この詩編第一編が第一つ目の賛美だから、詩編だから一番古い賛美というわけではないんです。この賛美歌集のこのイントロダクション的な、序論的な役割を果たすのがこの詩編一編なんです。ということはです、この詩編がこの一つの賛美歌集にまとめられたバビロン捕囚を経たイスラエルの民にとって、これまでのイスラエルの歴史を見てきた中で 集められた詩が賛美歌集となっているわけなんです。もちろんダビデ王やソロモンのように栄華を清めた時代の賛美もあるでしょう。そしてそこから王国が分裂し、偶像礼拝がイスラエルの中に入り、そしてどんどん堕落し、そしてその至った結果、バビロン捕囚という大きな失敗を経験する。そしてそんな歴史に学ぶではないですけれども、なんで私たちこの神の民イスラエルがこんな歴史をたどる結果になってしまったのか、きっと多くの人が歴史を振り返りながら検証したと思うんです。そうするとイザヤ、エレミアという預言者もそうでした。彼らもイスラエルに対してメッセージを発しますが、イスラエルの民が犯してしまった大きな失敗とは、神の御言葉に消極的になり、そしてむしろ神ではなく自分たちにとって魅力のあること、やりたいこと、自分たちの心を満たすものに積極的になってしまった。いわゆるそれが偶像礼拝という形で現れ、この詩編一編一節で出てくる悪しき者の計りごと、罪人の道、あざける者の座を求めてしまったという失敗の現実が浮かび上がってきたのだと思うんです。バビロン捕囚 に陥る少し前に、大きな宗教改革を断行したと言われている王に、ヨシア王という人物がいますが、このヨシア王の時代にあった出来事の一つとして、この神殿から律法の書が見つかったというニュースが届き、その律法の書を読み聞かされたヨシア王が衣を引き裂き悔い改めたというエピソードがあるんです。これを読んだ時に私はハテナと思ったわけなんです。律法の書が見つかる、どういうことなんだ。でもよく考えてみたら、その当時この律法の書を読んでいなかったということなんですよね。ですから律法の書がどこか行ってしまってわからなくなっていた、それがたまたま何かのこのいろいろと工事をする中で見つかったということなんです。それがまさに神の御言葉、聖書の朗読するのではなく、よく積ん読っていう表現がありますけれども、わかりますよね。朗読するのはただ積んでおくということで、読まずにそのままにされていた聖書がだんだん誇りに生まれてしまい、何かのものの陰に置かれてしまい、長い間誰もその聖書、律法の存在に気づかなくなってしまい、神の民が神の御言葉に触れることなく歩んでしまった結果、何が起こったのか、それが負の歴史とされるバビロン捕囚という大きな出来事だったのです。ここに2つの写真がありますが、皆さん、これが何だか分かりますでしょうか。これはもみです。お米のまだ脱穀する前の状態のもみですけれども、この2つの写真何が違うか分かりますか。一つはもみと呼ばれているもので、もう一つはもみ殻なんです。皆さん、これがどっちがどっちだか一見見ただけでは分かりませんよね。ではどうしたら見分けることができるのか。実は非常に簡単です。ふっと息を吹きかければもみはそのままに残りますが、もみ殻は吹き飛んでしまいます。4節をご覧ください。悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。 積極的に神の御言葉を喜び口ずさみ、水路のそばに植わっている木のように豊かな実を結ぶ人とは違い、悪者は風が吹き飛ばすもみ殻のようだと言われているのです。もしかしたら一見それがどちらなのかわからないかもしれません。しかし悪者と幸いな人との違いは外側ではなくて、むしろ中身があるかないかなんです。そしてその中身とは何なのか、それが命ではないでしょうか。なぜなら命があるから芽を出し、命があるから成長し、命があるから実を結ぶことができるのです。そしてその命が命であるためには、芽を出し成長し結ぶ、実を結ぶためにはきれいで豊かな水が必要であるんです。私たちのこの霊的な命を健康的に、実りある命を保ち成長させていくためには、私たちにもきれいな水が必要です。それこそまさに霊の水が必要です。そのために私たちが積極的に取り組むべきことが、命の水でもある主の教えを喜びとし、その教えを昼も夜も口ずさむということではないでしょうか。この口ずさむ、この口ずさむということに、少し注目したいと思いますが、2節の主の昼も夜もその教えを口ずさむ、聖書をお持ちの方はそこに米印が、記されていることに気づくかと思います。そして下の注訳のところにこの口ずさむという、言葉は思い巡らすという意味もあるということが書かれてあります。そしてこの口ずさむという単語は実は詩編の2編にも使われています。詩編の1編2編にこう書かれていますが、なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか、なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは相ともに集まるのか、主と主に油注がれた者に対して。この一節のもろもろの国民は虚しいことを企むのか、この企むという言葉、この企むという言葉はこの口ずさむという言葉と一緒な単語が使われており、そしてこの新しい聖書の訳、何でしたっけこれは、2017ではなくて一つ前の第3版の訳では、つぶやくのか、虚しいことをつぶやくのかって訳されていました。この企むという言葉も、またつぶやくという言葉も同じ思い巡らすという意味の言葉であるということなんです。まさに虚しいことを思い巡らすということ、ある仲介書には神を忘れた思い巡らしがつぶやきであると説明されていました。神を忘れた思い巡らし、それがつぶやきであると説明されていました。私たちの生活の中でも数々のつぶやく現実があるかと思うんです。しかし私たちが神を忘れたつぶやきではなく、私たちが神に目を向け、神の教え、御言葉を喜びとし、聖書が私たちに語りかける神様の壮大な救いの物語に心を止める、 思い巡らしは虚しい空っぽのつぶやきではありません。なぜならその御言葉はもみ殻ではないのです。そこには命があるのです。ですから水路のそばに育った木のように時が来るならば豊かな実を結ぶのです。しかしもう皆さんもご存知のように命の成長というものには時間がかかるのです。そして命の維持というものには手間がかかるのです。私たちの日々の生活でもそうだと思うのです。私たちの与えられている命を健康に保つということには様々な努力が必要になります。ジョギングやエクササイズなど程よい運動をし、まさに体に良いものを食べ、生活環境を整え、清潔に保ち、また人間関係、家族や友人との関係を健全により深いものに育むということが私たちの命にとっては非常に大切になります。しかしそういうことは分かってはいるのですけれども、この運動エクササイズにしても健康な食事にしても、勉強にしても、私たちにとって本当に大切なこと、良いものに対してはどこか消極的になり、これは私個人のことですけれども、むしろラーメン、ケーキ、ある人はお酒、 SNS、 テレビ、どちらかというと私たちにとってはあまり良い健康をもたらさないものに対してむしろ積極になってしまうという傾向が私たちにはあるのではないでしょうか。体の健康ではなく私たちの魂の健康はどうでしょうか。毎週の礼拝、聖書の御言葉に触れる祈り、どうでしょうか。もちろんここにいる一人一人はそれらは大切なことだと分かっているかと思うんです。しかしどこかでそれらのことに積極的に取り組むことができない、どこか面倒くさい、後回しにしたくなってしまう現実というものはどこかぶっちゃけ感じておられるかなと思うんです。私にだってそういう思いはあるわけです。でも私はたびたび皆さんにお伝えしますが、この面倒くさいということが非常に大切だと思うんです。だって大切なことは多くのことが面倒くさいと感じてしまうことがあるからなんです。運動することも、知識を高めるために勉強することも、健康的な飲食をすることも、どこか私たちの面倒くさいが邪魔をして自分にとってもっと楽ちんなことを選んでしまう誘惑があるわけなんです。どちらが私たちの体、心にとって良いことは私たちはみんなどこかで分かっていると思うんです。むしろそんな面倒くさいことの方が大切ということは知っているわけです。でもどうしても私たちはそれらよりも今目の前にあるさまざまな事柄、今取り組まなければならないことが日々の生活の中に多くあふれており、どうしてもそれら大切なものが後回しになってしまうというのです。まさに聖書に出てくるマルタ、マリアの姉妹のようです。どうしても私たちはマルタのようになってしまい、目の前の優先順位に慌ただしく、落ち着いてイエスの声を聞くという機会を見逃してしまうのです。しかしイエスは言われています。大切、必要なことは一つだけです。イエスの前に座り込むマリアのように、イエス様のために もしかして旗から見たら無駄とも思えるような思い巡らす時間を喜んで過ごすということではないでしょうか。なぜならそこに神様からの豊かな祝福の源があるからなんです。虚しいもみ殻の信仰ではなく命ある信仰として私たちが成長していくためには、実はむしろそのことの方が必要不可欠であるということをイエスは教えられているのです。もう一度、私たちにとっての幸い、祝福の源とは何なのか、この機会に再確認し、私たちにとって大切なこと、必要なことを積極的に選び取っていきたいと思うのです。非常にシンプル、単純ではありますけれども、この大切な教えをイスラエルの歴史から学び教えている詩編第一編、ここから詩編がスタートします。そしてその詩編の中には嘆きの詩編もあり、数々の試練の詩編も書かれています。しかし詩編の最後には何が書かれているか皆さんご存知でしょうか。150編最後6節、ご一緒にお読みしましょう。3、はい。息のある者は皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ。まさに大切なことを選んでいく私たちの信仰の決断、選択から始まり、最後は神様への心からの賛美、ハレルヤと終わっているように、私たちの歩みも神様の深い恵みにハレルヤ、感謝しますと神様を称えることをもって終えることができる人生の歩みにご一緒に導かれてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。